はい、それでは、本日、3回目ですね、まあ、3日目の、講義ということなんですけれども、まあ、昨日ですね、まあ、スポンサードサーチの、まあ、商品選定とか、キーワード選定とか、まあ、執行の仕方について、まあ、少し話をさせていただきましたので、本日は、規約であったりとか、記事 LP の作成、あとメンテナンスに関して、話をしていきたいと思います。でまず、規約に関してなんですが、まあ、2018年の4月にですね、まあ、規約が変更されて、なかなかですね、まあ、広告の、記事がですね、審査に通らなくなったっていうのが現状なんですね。で、その中で、やっぱりその問題となってくるのが、まあ、広告の有用性って言われているやつですね。まあ、信憑性だとか、まあ、オリジナルコンテンツがどうこうとか、まあ、あったりするんですけども、まあ、それ系の、理由でですね、まあ、以前までは画像とボタンだけで OK だった案件とかが、よりですね、まあ、審査に通らなくなったっていうのが現状になってきます。じゃあそのためにですね、審査の通る記事としてどうやって作っていけばいいのって話なんですけれども、やっぱりそのですね、最近結構リサーチしてて思ってくるのは、やっぱその比較であったりとか、比較表をしっかり入れてる、記事っていうのが、まあ、広告の審査に通ってる、パターンが多かったりします。だから最近ですね、発売された、まあ、案件とかのですね、まあ、複合キーワードとか調べるとわかるんですけど、まあ、そういう感じで、広告出てる人っていうのはですね、まあ、結構、そのですね、比較表であったりっていうところをですね、入れてる方が多いっていうのが現状になってきます。なので、全部が全部ですね、ゼロからどうやってやっていけばいいんだろうっていうよりも、リサーチした方が早いっていうのがぶっちゃけた話なんですね。だから審査に通ってるイコールですね、その審査の基準にクリアしてるから広告が出てるわけですね。なので、それであったらその人の真似をすればいいという話になってきます。なので、例えば比較表が入ってるなら比較表を入れれば OK ですし、まあ、例えば記事のですね、コンテンツじゃなくて、記事のコンテンツ以外の細かい部分で何か違いがあるはずなんですね。だからそのあたりっていうのをですね、見てあげて、それが審査に通るコツになってきます。だからその規約っていうのは日々変わってくるんですけど、まあ、全部が全部ゼロから自分で考えなきゃいけないっていうわけではなくて、すでにそれに対策できている方の真似をしましょうっていうのはですね、すごく大事かなと思いますので、まあ、その辺はですね、まあ、リサーチしまくりましょうっていうのがですね、答えになってきます。で、記事の LP のですね、作り込んで、しっかり関連キーワードとかで集客してセールスしていき、制約を取っていきましょうよって話なんですけど、まあそれとかも同じ話なんですね。まあ結局、ライティングをしっかり学んでいる方であっても、ゼロからじゃあ書いてくださいねって言われても、ある程度の型が分かっていないとなかなか書けないんですね。じゃあどうすればいいのかっていうと、それもリサーチになります。まあしっかり売れる型があれば、それ通りですね、他の案件とかも展開できるんですね。だから一つですね、売れる型っていうのを自分で作るのが一番いいと思います。で、そのために何すればいいのっていうとリサーチになるんですね。だから、スポンサードサーチの場合で言うと、まあ、商品名の複合を調べてみるとか、例えば関連キーワードを調べてみて、そこに出てくる広告を全て見てみてですね、LP を見てみるっていうのは大事になってきます。だから特にですね、その LP の中でも正解不正解っていうのはないので、まあ自分がその LP 見ていいなと思ったものをですね、まあ真似ていけばいいってことですね。だから A さんと B さんと C さんって LP の構成が違うと思うんですけど、まあその中いいなと思うの、いいものをですね、まあ混ぜていって自分のオリジナルの構成を作っていけば OK という形になります。だから全部を真似しましょうねというよりも、まあ参考にするってことですね。参考にしてあげて、自分のですね、構成というか書きやすい構成を作ってあげるのが大事になってきます。だから記事 LP とかの、まあ、ライティングとかで言うと、まあ、結構その法則とか結構あったりするんですね。なので、そういう法則とか調べて、それ通りに型にはめていくっていうのも大事ですけど、まあ、それだとですね、結局ゼロから書くのと変わらないので、まあ、売れてそうなですね、記事 LP を見つけて、それでリサーチして書いてあげるっていうのがすごく大事かなと思います。なので、記事 LP 書けませんよって方はリサーチができていない形ですね。だから、しっかり売れる人だったりとか、まあ、良さげなサイトをですね、見つけてあげるっていう形が大事になってきます。で、この方法でいくとですね、私もですね、結局一つ売れる方が見つけたら、それを他の案件に展開することができるんですね。要は同じ構成のまま、ちょっと切り口を変えてあげるだけで、他の案件とかも出向できるわけなので、まあ自分の中での成功パターンっていうのを作り上げていくっていうのはすごく大事になってきます。まあ一個作れれば他に横展開することができるっていうのがですね、記事 LP の特徴かなと思っております。もちろんですね、まあ案件ですね、なんかホワイトニングと、脱毛だったら全然話が違うと思うんですけれども、まあ、同じように例えばダイエット系だったらダイエット系で、統一して横展開で、やっていくこともできますので、まあ、そのあたりはリサーチをしっかりしていきましょうというのはすごく大事になってきます。で、次ですね、記事 LP、について、という形なんですけど、まあ、それプラスメンテナンスに関してなんですけど、メンテナンスするとき何が重要かっていうと、しっかりそのコンバージョンタグですね、スポンサードサーチのツールの中にあるコンバージョンタグっていうのがあります。で、これをしっかり入れてあげましょうというのが大事になってくるんですね。で、そのコンバージョンタグ何かっていうと、要は例えば、商品 記事 LP があって、普通であればそこでアフィリンク入れて、公式サイトですね、公式サイト飛ばして、それで売れたら制約って形なんですけど、まあその間にですね、リダイレクトページっていうのを挟んであげるのが大事になってきます。で、リダイレクトページってなんか初めて聞いたっていう方は、リダイレクトページと、検索していただくとすぐ出てくると思うので、ああ、こういうことかとわかると思います。で、そのリダイレクトページにそのコンバージョンタグを設置してあげるってことですね。で、そうすることで何ができるかっていうと、自分の記事 LP からアフィリンク踏んでですね、公式サイトに誘導できた数がわかります。なので、そのよくですね、メルマガとか私最近出してるので言うと、誘導率が何パーセントだったとかよくですね、出してると思うんですけれども、まあ、それ系の話ですね。だから、10人クリックされてるけど、実際公式サイトに誘導できてるのは、1人しかいなかったとか、もしくは0しかいなかったとか、まあ、そういうパターンもあるわけなんですね。だからさっきの、昨日ですかね、昨日の関連キーワードの話でいくとですね、例えば関連キーワードで絞りクリックビデオ出しましたと、でじゃあ30クリックされたけど実際公式サイト誘導できてるのは1人か2人しかいないってなったら、制約取れても赤字になるリスクが高いってことになります。だから記事 LP がダメなのか、キーワード自体がその商品とマッチしてない可能性があるのでメンテナンスしなきゃいけないよねって話になってきます。で、その中でコンバージョンされてるキーワードで制約されるキーワードっていうのが、まあその売れるキーワードになってくるので、まあ正直コンバージョン測定タグをですね、入れてリダイレクトページを挟んでいかないとメンテナンスはうまくできないので、まあ、必ず入れてあげるっていうのは大事になってきます。なのでまだ入れてないよって方ですね、記事 LP で、そこからフィーリングで直で飛ばしてる方は、まあメンテナンスが多分うまくできないと思いますので、そのあたりしっかり入れてあげましょうという形になります。で、そのコンバージョン数どこで見るかっていうと、まあ、Yahoo の管理画面の中の表示っていうボタンがあります。キャンペーン作成の2つ右ですね、隣の隣に表示っていうところがあるんですけど、その表示の一番上にですね、表示項目の編集というのがあるんですね。で、そこからですね、まあデフォルトのままだとそのコンバージョン数とかコンバージョン率っていうのが、ね、出てこないんですけど、まあそこでチェックしてあげると管理画面ですね、出てきますので、それを入れてあげると見ることができるという形になってきます。なので、メンテナンスとしては、まずキーワードですね。やっぱりその、広告費無駄に使うので言うと、キーワードになってきます。なので、キーワードで言うと、まあ、コンバージョンタグ設置していてですね、まあ、コンバージョンできてないキーワードとかね、クリックはめちゃくちゃされるけど、コンバージョンされてないキーワードとかは、まあ、売れないなっていうので、オフにしてくれたりとか、まあ、クリックされる。けど、まあ、その、クリックも少ないし、コンバージョンも少ないのも、まあ、消していくであったりとか、まあ、コンバージョンされるキーワードは結果的に残していけばですね、誘導がしっかりできますので、まあ、それで変われるか変われないかっていうのは、まあ、キーワード自体の問題になってくるので、そこでさらにメンテナンスってイメージになってきます。なので、キーワードはコンバージョン測定ですね、公式サイトに誘導できたかどうかで判断してあげるっていうところが大事になってきます。来るって感じですね。で、まあ、絞り込みとかで言うと、そのキーワードの中のですね、検索クエリを表示っていうのがありますので、まあ、それを選んであげると、まあ、絞り込み部分位置とかであってもですね、どのキーワードでクリックされたのか、どのキーワードでコンバージョンされたのかっていうのがわかりますので、それでメンテナンスしてあげるのが大事になってきます。だメンテナンス何をしていけばいいのかっていうと、まあ、クリックされけどコンバージョンされない、またはですね、クリックがそもそもされないようなキーワードっていうのはどんどん除外していく、ようにしてあげるとですね、どんどんキーワードが最適化されていくっていう形になってきます。で、まあ、メンテナンスに関しては一番はキーワードかなと思ってますので、キーワードをしっかりメンテナンスしてあげるってことですね。で、まあ、結構マニアックなところで言うと、その時間であったりとか、曜日であったりとか、まあ、あとデバイスとかをですね、まあ、しっかり、例えばスマホが制約めちゃくちゃされるなら、スマホだけに設定するとかも全然ありですし、まあ、あと時間帯ですね、夕方の方が売れるなら夕方だけに配信するっていうのもかなり広告費を安くできますので、そのあたりはしっかりですね、メンテナンスしてあげるのが大事ですかね。で、まあ、メンテナンスに関しては結構細かいところあるんですけど、まあ、大まかによってはそのキーワードが一番無駄なコストをかかってしまうので、そのあたりをメンテナンスしていくってことと、あとやってほしいので言うと、まあ、日々のコストと報酬をですね、出してない方が結構多いんですね。だから、報酬だけ何万円発生した、だけど広告費はもっとかかっていたっていうパターンだと、やっぱそこを改善しないといけないわけなので、それはですね、痛みなんですね。広告費って多分 PPC アフィリエイトの痛みなんですけれども、それを見てあげるっていうことにすると、まあ、自分の行動に変わります。行動に変わるってことは何かっていうと、メンテナンスするようになるってことですね。なので日々 Excel とかで何でもいいので、昨日は報酬いくらで広告いくら使ってしまったとか出してあげるってことですね。でその日々、その数字を見ていって改善をしていくって形になってきます。で、もしくは1週間とか1ヶ月のデータとかを見てあげて、まあ、どこが無駄なのかっていうのを出してあげるのが大事で、例えば A という案件は報酬1万円でコストは5000円だった。じゃあ利益5000円が出てるからこれは OK です。じゃあ B 商品はというと報酬が5万円出てた。でもコストが5万円かかってた。プラマイゼロ。じゃあこれはメンテナンスしなきゃいけないよねって形でメンテナンスをしなきゃいけないと。じゃあ C 案件の場合、報酬3万円、コストが5万円かかってた。赤字2万円なので、じゃあ優先的にですね、B 商品よりも優先的にメンテナンスを 今やらなきゃいけないっていう形でですね、まあ、案件ごとに見てあげると、まあ、そういう形で何が本当に利益出てるのか、じゃあ何で利益出てなくて無駄なコストをかかってるのかっていうのは全て見えてきますので、そのあたりは数字を出してあげるってことですね。出してあげて、一番ですね、無駄なコストがかかっている部分から改善をしてですね、どんどんしていくって形になってきます。なので、痛みの部分をしっかり自分でデータとして見てあげるってことが行動に変わりますので、まあ、メンテナンスは本当にそれをしっかりですね、毎日毎日日々やっていくってことが、高校予算を下げていくポイントになってきます。はい、という形ですね。なので、まあ、本日はですね、まあ、記事 LP の作成の方法と、まあ、審査についてとですね、まあ、簡単なメンテナンスの方法について、話をさせていただいたので、まあ、特にメンテナンスの部分ですね、結構できてない方がめちゃくちゃ多いので、まあ、そのあたりですね、しっかりですね、自分のデータを見てあげて、痛みの部分をですね、しっかり自分で苦しんであげてですね、まあ、改善をしてみていただきたいなというところがあります。ということでですね、まあ、明日のですね、内容としましては、まあ、スポンサードサーチから離れですね、YDN に関して、お伝えしていこうかなと思っていますので、楽しみにお待ちしていただければと思っております。それでは本日の音声は以上とさせていただきます。ありがとうございました。